ハロー、大家好。皆さん、こんにちは。一条真のプライドトークへようこそ。はい。第8話ということで、今日もまったりポッドキャスト配信していきたいと思います。前回ですね、ちょうど1週間前ですね、1月4日に、前回の第6話から1年7ヶ月ぶりの更新になったんですが、久しぶりにポッドキャストを更新しまして、近況報告だったり、台湾と日本の2拠点生活始めましたよという話をさせてもらいました。で、このポッドキャストですね、特にトピックも定めず、自分の、日記のような形で、今後も配信していけたらなと思っていますので、興味のある方ぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい。で、1週間前ですね、前回配信した時は日本の兵庫県の実家から、配信していたんですが、今日はですね、もう台北に戻ってきましたので、台北の中山区にある、自宅から配信しています。はい。日本でね、一通り、年末年始を過ごして、台湾に戻ってきてね、台湾はもうすっかり、旧正月の春節の、雰囲気、準備真っ只中ということで、お正月の雰囲気をもう一度一から味わい直すという、結構過酷な感じになっていますけれども、お正月太りを回収するチャンスが全くなさそうな今日この頃です。で、日本から台湾に戻ってきたのが月曜日ですね。関空からエバー航空で、戻ってきたんですが、運よくプレミアムエコノミーにアップグレードしてもらえて、プレミアムエコノミーですごく意気揚々と帰ってきたんですが、飛行機の中にですね、iPad を置いてきてしまって、それも飛行機を降りて自宅に向かうバスの中で気づきまして、これやっちまったなということで、エバー航空の、タオイエン空港の、落とし物係っていうんですかね、サービスセンターに連絡して探してもらったら、その日の時点では一旦探したけど見つかりませんでしたということで、どうしようかなと思ったんですが、その後もう一回連絡があって、見つかりましたよということで、無事 iPad 見つかりました。去年買ったばっかりの割と新しいやつで、純正の Apple Pen もつけてたのでめちゃくちゃショックだったんですが、エバ航空の方がちゃんと見つけて、取っておいて、くれたみたいで、空港にはちょっと取りに行かないといけないんですが、無事見つかりましたよということで、帰国早々ですね、バタバタといろんな対応に追われていました。皆さんね、ぜひ台湾にお越しになるときは安心安全信頼のエバー航空をおすすめしております。機内に落とし物してもちゃんと届きますのでご安心ください。はい。そんなこんなで、台湾に戻ってきて、普段台湾でもリモートで日本の仕事をしているんですが、台湾すっかりお正月ムードですよね。で、今年はなんと、僕彼と付き合い始めてもう14回目の春節なんですが、実は台湾で一緒に過ごすの初めてです。最初の 5年ぐらいですかねは、日本に一緒にいたので日本で、その後シンガポールに6年ぐらい行って、で、お互いに行ったり来たりとか、日本だったりシンガポールだったり、お正月前後に、台湾に来たこともあると思うんですが、春節前後の飛行機のチケットってめっちゃ高いので、あんまりこうまとまった期間、春節のために台湾に戻ってきたことってなくてですね、シンガポールも日本も、春節の休み、シンガポールありますけどそんなに長くないので、台湾の春節のために台湾に来たことってなかったんですが、今回は、去年から台湾と日本の2拠点生活を始めて、3分の2ぐらいは台湾で過ごしているので、今年はなんとがっつり台湾のお正月を台湾で過ごすことになりました。 で、彼の実家が台南で、台南に帰るよっていう、帰らなきゃいけないよっていう話は、まあ、薄々聞いていたんですが、まあ、大晦日から、まあ、年明けの2、3日ぐらい帰るのかなって勝手に思ってたんですけど、今週台湾に戻ってきて、新幹線ですね、新幹線のチケット取るよって言って、いつから台南行くんだっけって彼に聞いたら、来週の水曜日から、まあ1週間ぐらいかなって1週間聞いてないよっていう感じなんですが、まあお正月ということで北部の人が、まあ台中とか台南とか南部にですね帰省する方が多いということで、まあ、お正月前後の新幹線、台湾のガオティエですね、がほぼほぼ満席で、もう今から予約できるのは来週の水曜日、大晦日が日曜日なので、まあ、日土金木水5日前ですね、大晦日の5日ぐらい前の新幹線しかも空いてないよということで、もう泣く泣くその日の新幹線で来週の水曜日からですね、台南に1週間帰省予定です。で、まあ、海外に住んでる彼の親戚とか兄弟とかも戻ってきてるみたいで、まあ、みんなでワイワイという感じだと思うんですが、まあ、もちろん彼の家族ご両親含めてもう何度も会ってるし、もう長い付き合いなので、まあ、初めて実家に行きますみたいなそういう感じではないんですが、まあ、親戚の皆さんもほとんどがもう顔見知りなので、その辺は全然緊張とかはないんですが、まあ、ひたすら食べ物を食べさせられるんだろうなっていうのと、あと、まあ、台南の人たちですね、家族で集まるとだいたい会話が台湾語になっちゃうんですよ。台湾語と、まあ、中国語の違いって何なのってよく日本の友達とか知り合いには聞かれるんですけど、台湾で一般的に、まあ、中国語を中文とかっていうのですね、っていうと、まあ、北京語の台湾バージョンっていうんですかね、台湾カゴっていうんですけれども、反対字で文字を書いて、まあ、台湾風の発音で発音するマンダリン、中国語ですね、のことを台湾では中国語を国語とかって呼んだりします。台湾語っていうのはいわゆる中国の福建省とかで話されている闽南語っていうんですかね、方言でして、それの台湾バージョンにあたります。で、まあ、台湾語は基本的に書き言葉ではあまり使われずに、まあ、話し言葉として、まあ、文字もあるとは思うんですが、話し言葉として、南部の人とかがよく話している言葉ですね。で、僕中国語台湾カゴの方は、まあ、大学時代からずっと勉強してるし使ってるので、生活に不自由ないぐらいのレベルなんですが、台湾語の方はですね、もうさっぱりでして、ほぼレベル0もしくは 0.1 ぐらいの感じで、お腹減ったとか眠いとか日本人ですぐらいしか本当に言えない感じですね。で、まあ、台南のご両親なので、結構台湾語で、普段会話されてますが、僕はもう全くわからないので、台湾語になったら、まあ、聞いてないふりを、してます。なので、まあ、今回も、親戚集まって台湾語でバーッと話、盛り上がってもついていけないなぁとも思いつつ、まあ、親戚の集まりのお正月なので、愛想は振りまいてこようかなと思ってます。はい、で、まあ、台南の話ですが、まあ、台南ってどういうところっていうと、僕も全然詳しくないので何もご紹介できないんですが、まあ、台北、台中、台南で、あるので、まあ、台南って一番南ですね、高雄に近いんですが、まあ昔ながらの建物とか、まあいろんな見どころはあると思うんですが、台湾の人に台南っていうと、台南美食、 タイなど美食ですね、いろんな屋台系含めて台南 の独特の料理がたくさんあるっていうことで、みんな台南に行ったら美味しいものいっぱい食べれるのいいねいいねって言うんですが、僕は南部の食べ物あんまり得意じゃなくてですね、好き嫌いそんなにないんですけど、すごくざっくり台北の食べ物、北部の食べ物と南部の食べ物の違いを表現するとですね、南部の食べ物って甘いんですね、どっちかというと。で、北部の食べ物はどっちかというと塩辛いというかしょっぱい、いい感じですね。で、日本人の味覚からすると、台南のものはちょっと甘すぎるっていうのが正直なところですね。なんか台北でもお味噌汁が甘かったりとか、は甘いなって思うことはあるんですけど、台南に行くと、全ての食べ物が全部根こそぎ甘いっていう感じで、僕は割とウッとするので甘いものは苦手ですね。なので台南に行ったら あれ食べようこれ食べようって結構みんなテンション上げ上げていくんですが、僕はあれ食べようこれ食べようとかって思うものが一つもないので、静かにしてようかなと思ってます。中華圏の、お正月ということで、シンガポールに行った時もですね、春節はあって、特にチャイナタウンとかに行くと春節の春の飾り物とかですね、お正月グッズとか食べ物とかいろいろ売ってたんですが、台湾でもそういうお正月グッズですね、いろいろ売ってるところがあるみたいなので、ちょっと時間を見つけて散策とか行きたいなと思ってます。さっきも近所のスーパーに行ったらですね、そんなに大きくないスーパーなのでお正月のグッズとかあんまり売ってなかったんですが、いろんな種類のですねパイナップル、縁起のいい飾り物をですね、パイナップルの中国語の発音が縁起がいい言葉と音が似てるので、パイナップルは縁起物としていろんなお祝い事とかで飾られることが多いんですが、ですね、ちょっと僕のツイッターとかちょっとお時間ある方見ていただければなと思うんですが、お正月限定のいろんな形いろんな色のパイナップルがあってですね、普通の黄色い美味しそうなパイナップルではなくて、お正月に飾る用の、パイナップルの実の部分を球体にしたすごくコロッとした形のボールみたいな、でも全然食べるところなさそうだからただの飾り物なんだと思うんですけど、丸い形のパイナップルとかですね、それも普通の黄色とか赤とかいろんな色がありました。飾り物の用のパイナップルとか、あとはパイナップルのヘタの部分ですね、ヘタの部分のなんか密集した集合体みたいなもの、それもちゃんと台湾の友達に、なんで台湾のパイナップルのヘタの集合体が縁起がいいものなのっていうのすごいあまりにも面白くて写真送って、ちょっといろんな人に聞いてみたんですが、よくわかんないけど縁起いいんじゃないみたいな感じで、あんまり詳しく説明してくれる人がいませんでした。ただ目の前でもそのヘタの密集体、パイナップルのヘタの密集体に赤い縁起の良さそうなリボンがついたヘタセットですねを実際に買われてた方いたので、お正月飾りとしてこのパイナップルのヘタの集合体を買って帰って、仏壇が家庭に皆さんあるのかどうかちょっと把握してないんですが、家で飾られてるのかなと思いました。それ以外にでもですね、菓子折りみたいなちょっと綺麗な箱にきちんと包装された状態で入ってるお菓子とかですね、食べ物とか、からすみとか、季節のお正月料理みたいなものを送り合う風習があるので、仕事でお世話になってる方とか、親戚とかですね、にそういった食べ物の菓子折りみたいなものを送る習慣があるので、スーパーでもコンビニでも結構今山積みになってますね。 シンガポールとかでもよく見てたんですけど、台湾で、そういうのを見るのをあんまり経験がないので、ちょっとこのお正月シーズンはですね、台湾の春節の食べ物とか風習とか飾り物とかですね、一体どんだけの種類のパイナップルがあるんだろうっていうのをちょっと詳しくチェックしていきたいなと思ってます。台湾のお正月料理としてメジャーなものをいくつか僕が知ってる範囲でご紹介しておくと、まず一つは魚料理ですね。魚、例えばフカヒレとか、カラスミとか、台湾もフカヒレ、カラスミとかがですね、名産品としてたくさんあるので、お正月にも、少し贅沢なものとして食べられたりするんですが、魚、ゆゆですね、中国語で発音がゆゆっていうんですが、それが余るっていう意味の中国語と同じ発音なので、財産が余るとかですね、生活に余裕が出るとか、そういった意味合いで裕福な、ゆとりのある暮らしの象徴ということで、魚料理お正月によく食べられますね。あとは、家族団らんの象徴としてお鍋を囲んで、食事をするっていうのが縁起がいいよねということで、火鍋とか鍋料理とかもよく食べられてますね。それ以外に何かあったかな。あと大根餅、大根もですね、中国語か台湾語で、縁起のいいもので、ちょっと皆さん大根餅食べたことあるかわかんないんですけど、ヤムチャとかでもありますよね。餅米粉と大根をすりつぶして混ぜてこねて蒸して焼いたもの。ビジュアルはすごくシンプルなんですが、すごく美味しいです。大根餅、ぜひちょっと食べたことない方はメモっておいて、次台湾来た時にぜひ食べてください。大根餅も縁起のいいものとしてお正月に結構食べたりしますね。はい、ということで、もうこれから、来週の水曜日からの1週間ですね、ちょっとどのタイミングでお正月報告ができるかわかんないんですが、ツイッターとかインスタグラムで、お正月の様子随時配信していきたいと思いますので、興味のある方ぜひ、僕の SNS もフォローしてみてください。はい、じゃあ今日はですね、ちょっと実は途中で、むせたりしたのでバレてたかもしれないんですけど、ちょっとビールを飲みながらまったり、お届けしていました。今年もね、ポッドキャストは継続的に更新していきたいと思いますので、よかったら今後も聞いてください。はい、では、今日は特に結論もなくお正月台湾で迎えますよという予告をお話ししただけの回でした。はい、また次回お話ししましょう。はい、バイバイ。